皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？もう6月ですよ。2015年もあとちょっとで半分終わっちゃうんですよ、なんて。でもね、時間が経つのは本当に早いですよね。だからこそ毎日を大事にしたいものです。移動中にポッドキャストを聞いてる皆さん、時間の使い方プロになってますね。素晴らしい。さて、私佐藤愛は明日6月4日が誕生日です。虫の日だと言われてます。よくわかりません。同じ誕生日にアンジョリーヌ・ジョリーがいます。彼女はちょうど私の10個上。最近の彼女は UN での活動でも知られていますね。みんないつかは死んじゃうのだから、少しでも足跡を残していけたらいいなと思ってます。 DLS がそんな活動になっているといいなと思ってすでに行動しているのですが、あと少しで100エピソードを迎えるこのポッドキャストももっと手軽に無料でみんなが情報を手に入れられたら便利だろうと思って作りました。名古屋セミナーでゲストをお願いしたのぞみ院長も聞いてるって言ってくれたので、嬉しいやら、どんなダメ出しを裏でされてるのか恐ろしいやら。まずは日本語の発音がおかしいということなので、普通に喋れるように努力しております。さて、着々と進んでいるお尻シリーズ3つ目、大臀筋。このシリーズを書いていたのは2014年なのですが、この筋肉たち2016年の今またやっぱり見直しているところです。この子たちがしっかりと使えてないダンサーの多いこと、これは見た目だけでなく怪我にもつながりますので、頑張って鍛えてあげないといけないですよね。きっとこれは日常生活で大臀筋を使うことが最近の子たちはないんだろうななんて思ってるので、ダンスをやりたいときは、または安全にスポーツをやりたい人は鍛えてあげたいところですね。では本文です。前回中臀筋と小臀筋を見ていきました。今回はその親玉、大臀筋です。分厚くって素晴らしく力強い、そんなお尻の筋肉です。体の中で一番分厚い筋肉だと言われている大臀筋はとっても力持ち。イラストを見てわかるように、この筋肉は仙骨の部分と腸骨の後ろ側から始まって ITB とその下の大腿骨についています。大きな筋肉ということはいろいろな仕事があります。例えば大腿骨の動きだけで見ている場合、大腿骨、つまり太ももの骨ね、を後ろ側に持ち上げる動き、つまり骨盤からの伸展、アラベスクですよね、をハムストリングと協力しながら作ってくれています。その時にターンアウトもお手伝いしてくれます。骨盤を前に押し出し、タックちゃんを作ってしまう危険があるのもこの子です。このタックを作る途中で大腿骨のターンインも手伝っちゃったりします。モロハの剣とはまさにこの筋肉を指すのでしょう。下の方の大臀筋はターンアウトを手伝ってくれるけど、上の方の大臀筋を使ってターンアウトしようとするとタックちゃんになっちゃうと、タックちゃんになっちゃうと足も上がらなければターンインにもなっちゃうし、もちろん見た目も悪くなる。じゃあどうやってこの下の部分の大臀筋を鍛えることができますか？それはちょっと複雑になってしまうので、セミナーなどではお話ししていますが、文面ではお話ししていません。その前にターンアウトの神である6人衆筋肉をお話ししなければいけませんもの。軸足の方で見てみると、プリエからジャンプするときや着地するとき、またはグランパリシアで蹴り上げる後ろの足、この筋肉が働けなければいけないステップはバレエの中にたくさんあります。特に得意とするのがプリエから体を全方向にプッシュする動き、つまり軸足の股関節が伸展になる動きです。わからないね。例えばアラベスクでのシソンヌの後ろ足、両足でジャンプするけれど後ろの足はアラベスク、つまり伸展になりますよね。このようなプッシュを得意とする筋肉なんです。軸足として着地を安定させ、膝に負担をかけすぎずにプリエをするなどという動きを強化したい場合、今までご紹介した大腿骨の周りの筋肉全てが仲良く働いてなければいけないのですが、特にこの大臀筋と大腿四頭筋の内側の甲、つまり内側甲筋を鍛えなければいけません。大臀筋と大腿四頭筋を鍛え、ジャンプの着地を安定させようとした時に一番いいエクササイズは何だと思いますか？スクワット。キャー、足が太くなっちゃう。ダンサーが嫌いなエクササイズの一つでもあります。男の子しかやらなくていいんでしょう？そんなことはありません。 私の受け持っているバレエ学校のフィットネスクラスでは、両足スクワット、片足スクワット、空気椅子なんていうのすべて入ってきています。この前行った春季来日ツアーでもいろいろなところでこの動きをしましたね。飛行機バランスのプリエなんていうのも片足スクワットの一つにあるんですよ。ボディービルダーになるんじゃないんだから、そんなエクササイズはダンサーに必要ありません。ハイさん、全く何を言ってるんですか？本当ですか？クラスの一番最初のエクササイズって何でしたっけ？プリエ。プリエってスクワットですよ。そしてグランプリエってより深いスクワットですよ。片足フォンジュなんて言ったら片足でのスクワットなんですからね。クラシックを何年も踊っているとふとしたことが頭に浮かびます。どうしてグランプリエなのか。コンクールで見るバリエーションでグランプリエが振り付けに入っていることはありますか？なし。じゃあどうして毎回、しかも何回も繰り返すのでしょうか？だって必要なんですもの。私の考えるグランプリエでは、1、股関節、膝関節、足関節すべてを効率よくウォームアップすることができ、2、大きな筋肉、大腿四頭筋や大臀筋を含むを使うことで血流をアップすることができる、重心の大きな運動のないところで体の準備をしているということができると思います。ただしこのグランプリエが正しくできていない人が多いのも事実。よくある間違いとして、関節に座り込んじゃう、重力に引っ張られて落ちるようなプリエをしちゃう、グランプリエするときに体が前に傾いてしまいなどがあります。これじゃ意味ないですね。今度グランプリエだけをピックアップして見てみることにしましょう。今日のテーマはお尻なので大臀筋の話に戻りましょう。グランアレグロで何回ジャンプしてエクササイズしてます？ガムザッティのバリエーションで何回ジャンプしますか？ドンキの山脈、コールドバレーだとしても何回ジャンプがあるでしょうか？これらの動きを考えたとき、自分の体重を自分の筋肉で支えられなかったら、一体何が体を支えてくれているというのでしょうか？ダンサーによく見られる怪我の一つのハムストリングの肉離れ。これはもちろんウォームアップがしっかりしていないダンサーに起こる怪我ですが、お尻がしっかりと使えた場合、怪我の確率が上がります。アラベスクに上がるとき、ジャンプで体を押すとき、パンシェから戻ってくるとき、このような動きではハムストリングとお尻両方一緒に働くはず。お尻がしっかりと働いていないとハムストリングだけで頑張ることになり、ハムストリングがパンパンでお尻が真っ平らなダンサーを見ることがよくあります。お尻の筋肉が使えないイコールハムストリングが頑張らなきゃいけない、イコール大腿四頭筋よりもハムストリングの方が弱いということがほとんどなので、大腿四頭筋がその代わりに頑張って働いちゃうなんていうケースが成り立つことがよくあります。今のわかります？お尻の筋肉が使えてないと、お尻と一緒に働かなきゃいけないハムストリングが頑張らなきゃいけないでしょ。でも大腿四頭筋とハムストリングだと、ハムストリングの方が弱いから、ハムストリングが他に引っ張られてなんか頑張っちゃうと、大腿四頭筋反対側にある筋肉が無駄に頑張って体を支えなきゃいけなくなっちゃって、大腿四頭筋フォーカスになっちゃうとかね。筋肉は全て助け合って動きを作っているというお話をしましたね。だから一つが弱いとこのような連鎖反応が生まれてしまうことがあるのです。大腿四頭筋硬い、頑張っちゃってる、その理由は実は回り回ってお尻にあったりもするんですよ。ダンサーのお尻はしっかりと鍛えなければいけません。鍛え方はいろいろだけれど、まず最初に毎日のプリエで骨盤のプレースメントを正しくして、お尻の下の部分を意識しながら動いてみてください。いかがでしたか？来週からはターンアウトの話になるので、この1週間は記事の最後にあったようにプリエやお尻の下にフォーカスしてあげてください。あ、レッスンがない人、そしてのぞみ院長みたいに踊らない人は階段を上がるときに気をつけてくれてもいいですよ。ではまたポッドキャストで来週お会いしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。